どうもこんにちは、田中です。今回の音声では、自分らしくスムーズに、なおかつ QOL 高く自分が望んだ結果とか、成果っていうものを出し続ける自分になる、そういったことをテーマに、一つね、すごく大事な視点に関して話をしたいなと思って音声を取ろうと思います。目標とか、もう少しスケールを大きくして考えたら夢とかね、あるいは目の前の課題とか、達成したい何か、そういったものを不必要に力むことなく、必死にとかじゃなくて、スムーズに難なく達成してる人っていますよね。あなたの周りにもいると思うんですよね。そんなにめちゃくちゃ頑張ってるように見えないんだけど、めっちゃ力んでなんか必死にみたいな感じには全然見えないんだけど、どんどんあいつ結果出すよねみたいな人いませんか？いますよね。そういった人がいる一方で、すごい頑張って必死に頑張って、で、目の前の目標、目の前じゃなくても、何かしらの目標を達成するっていう人もいますよね。いろんなものを犠牲にしたりとか、あるいは自分の心を犠牲にして頑張るみたいな、そうやって結果を出す人とか、世の中にはいろんなタイプの達成の仕方ってあると思うんですよね。めっちゃ頑張って結果を出すっていう人もいれば、そんなに頑張ってるように見えないのにどんどん結果が出る人って、いろいろいると思うんだけど、一番なんて言うんでしょう、悲しいのが、必死でめちゃくちゃ頑張ってるにもかかわらず望んだ結果が出ない。これはね、もう一番悲惨ですよね。これは一番悲惨だし、そうはなっちゃいけないと思うんだけど、きっと僕のメルマガを読んでくれてる人の多くが、ほとんどが自分の目標とか、あるいは自分が作りたい人生、欲しい未来のために、真剣に学ぶとかね、あるいは行動していく、そういったものをね、大事にして自分の目の前の目標だったり、掲げてる目標、夢っていうのを達成すべく頑張ってる人が多いと思うんですよね。多いと思うんです。だから今回この音声では、頑張ってるけど結果が出ないっていうのはもうこれ置いといて、それはもう頑張り方がね、良くないんで、そうじゃなくて、めちゃくちゃ必死に何かを犠牲にして頑張るっていうよりも、そうじゃなくても自然とナチュラルにスムーズに結果を出すっていう、自分にこうパラダイムシフトを起こしてもらうために、今回話を、音声を取ってます。で、僕自身、過去を振り返った時にですよ、スポーツでもそうだし、ビジネスでも、必死になった経験っていうのはね、それはあるんですよね。めちゃくちゃあるんですよ。ものすごく真剣に、それこそその時の感情とか、やりたいこと、欲、あらゆるものを犠牲にして必死に頑張って、で、結果を出したっていうことはね、もちろんあるし、反対にそれだけやったにもかかわらず思うように結果が出なかったっていうこともね、やっぱりあるんですよね。あるんです。めっちゃ必死でやったけど、すごいね、シャニムに頑張ったんだけど結果が出なかったってこともある。めっちゃ頑張って結果が出たってこともあるんです。で、それ自体は今考えるとね、糧になってるんで、すごいいい経験にはなってるんですよね。間違いなく、なってるんです。だけど、さっきも言ったように、今回の音声では、結果を出すっていうステージから、結果が出るっていうステージ、そういう体質にパラダイムシフトを起こしてほしいなと思ってます。結果を出すっていうのは、頑張って必死になって努力をして、めっちゃ努力をして一生懸命やって結果を出すっていうスタンスじゃなくて、結果が出る、そういう人になるっていうことが、これね、長期的に見た時にめちゃくちゃ大事なんですよっていう話をしたいんです。もうこれ間違いなくそうなんですよね。結果を出すっていうのと、結果が出る、この、なんて言うでしょう、2つのスタンスではね、出る結果っていうのは同じかもしれないけど、これはもう完全に中長期的なスパンで考えたら、あるいは人生レベルで考えたら、QOL 的に考えたら、これ全然違うことなんですよ。全然違うんです。だし、 もうこの段階で真実というか答えを、言うとしたらね、頑張って結果を出すっていうスタンス、ステージよりも結果が出る、出すじゃなくて結果が出る自分になる方が圧倒的にその出る成果、結果っていうのもこれ大きくなります。大きくなるというか大きくなり続けるんですよ、うん、それがまあ事実だったりするんですよね。そうだから結果を出すっていうパラダイムから結果が出るっていうパラダイムへパラダイムシフトを起こしましょうっていう音声です、今回の話は。でこれかなり大事なことだと思ってます。めちゃくちゃ大事なことだと思ってます。だけどこれ誤解されたくないんで、誤解されたらこれ良くないと思うんで、 あえて説明をさせていただくとですよ、結果を出すっていうスタンスが悪いわけではないんですよ、うん、結果を出す、つまり頑張って必死になって結果を出す、うん、それが悪いことじゃないじゃないですか。だって頑張るわけだから。これ先ほども言ったように、僕もそうやってそういうスタンスで結果を出したみたいな、うん、自分が求めてる結果成果を出してきました、今日に至るまで、うん、だけどねこれずっとそのスタンスでやるっていうのはこれしんどいんですよ。しんどいんです、うん、しんどいし建設的じゃないんですよね。でこれは何でしょう、ダイエットとかで考えるとこれねめちゃくちゃ分かりやすいと思うんですけど、例えばなんとか、何でしょうね、これ今がもう夏終わった時なんで例えとしていいのかどうかまあ置いといて、夏までになんとか痩せたいみたいなことを考えた時にね、うん、夏前だとして直前ぐらいだとして、あと 1,2 ヶ月で夏が来るっていう時に、これ夏までにこれ痩せてえなみたいに思った時に、例えば毎日鬼のようにハードな、サーキットトレーニングを毎日やるっていうことと、鬼のようにストイックな食事制限、低糖質で高タンパク、めっちゃ鶏肉ばっか食べてみたいな、あとは野菜をもりもり食うみたいな、今までやってなかったような、今までと全く別次元の食生活をやるみたいな、それプラス毎日のウエイトトレーニング、筋トレを各部位やって有酸素運動もやるって、でこんなことやればね、これ絶対にダイエットは成功するじゃないですか。間違いなく絶対に成功するんですよ。絶対に結果出るんですよ。そういった頑張って、もうなんて言うんだろう、一生懸命シャニムに必死にそういったことをやればね、その行動を続けることができたら絶対に結果出るんです、うん、だけどですよ、だけどそういったことをね、普通にできる人以外、普通にできる人っていうのはまあアスリート気質というか、うん、まあそういった文化がある人、そういった文化があるところ出身の人以外はこれね、全然一つも自然なアプローチじゃないですよね、うん、自然ではないじゃないですか。だって普段と全然違うサーキットトレーニング毎日やって、うん、HIIT とかやって、でがっつり 食事制限もねやって、でストイックにね、で毎日高負荷の筋トレやって有酸素運動もやるって、それってまあ自然な生活サイクル、うん、生活習慣ではないじゃないですか、基本的に。だけど続けたら絶対に結果が出るんです。これ一気に結果出るじゃないですか。でそうやって例えば肉体改造で言えば、ダイエットで言えばね、そういう風なアプローチで肉体改造ダイエットで結果が出た人って多いと思うんですよ。そうやって肉体改造を成功させた人って、成功した人って多いでしょ、うん、でちなみに僕も何度もありますよ、こういったアプローチで、例えば何でしょう、サーキットトレーニングとか食事管理をしっかりやってとか、でウエイトトレーニングと有酸素運動をしっかり管理して、狙った体型、狙った数値、その目標を達成したことっていうのはもう何度もあります。そうやって結果を出してきました。だけどです、だけどなんです、その後それ待ってるのは何かって言ったら、これよっぽどじゃない限り目標を果たしたらやめるわけじゃないですか、その行動を、うん、採用したそのアプローチもまあやめますよね、目標を達成したら。今回の例で言えば夏前に痩せたいっていうのを例に出したんで、夏過ぎたらやめるでしょ。ずっとそれを続けるっていう人以外はよっぽどの理由がない限り、その行動っていうのはもう やめますよね。で、やめたらこれ戻りますよね、少しずつ。つまり肉体改造で言えば、ダイエットで言えば、リバるわけですよ。リバウンドするわけです、うん、必死に頑張る、超努力するっていうことを空気のように続けることができないから、どうしてもそのゴールというか目標にたどり着いた時点で、その先のゴール設定をしなかったら、その先のゴール設定がなかったら戻るんです。それは行動が戻るし、行動が戻ったら体験も戻ってしまうじゃないですか。今までの食事生活になって、今までの運動習慣になったら、それは戻るんです。で、これはすごく自然なことなんですよ。これはすごく自然なことなんです、戻るっていうのはね。で、こういうことを人生レベルで、あるいは仕事とかビジネスで、人間関係でやってしまうことがね、僕らはね、すごく多いんですよ。すごく多いんです。特に頑張り屋というか、努力家というか、自分の人生に真剣に向き合う人になればなるほど、こうなってしまうんですよ。頑張るっていうスタンスで結果を出してしまうんです。そう、自分の努力によって、自分の頑張りによって結果を出す。だから出すっていうことをね、やるわけです。で、必死に頑張って結果が出る行動っていうのを積み重ねれば、結果が出るっていうことが分かってるから、経験上ね、分かってるから、そのパラダイムでそれを採用したまま、あらゆることに臨んでいくんです。で、結果を出すみたいな。だけど、それは自然なスタイルではないわけじゃないですか。だから、いつかはそのゴールを達成した時なのか、自分のモチベーションがね、なくなった時なのかっていうのは、まあその時その時によって違うかもしれないけど、いつかはその行動は止まってしまって、行動が止まった時点で元の本来の自分に戻るんです。元の自分に戻っていくんです。で、これは体型だけじゃなくて、収入とかもそうですよ。収入とか健康とか人間関係、あらゆることで、もうこれ法則なんで、この法則っていうのは当てはまるんです。だけど、これ繰り返しますけど、これが良くないっていうわけではないんですよ、うん、これが良くないよっていうことではないんです。もう全然別なんですよね。別のことなんです、概念が。短距離走みたいなものですよね。目の前の目標を、そのターゲットを落とすためにっていうことにおいては、こういうスタンスが一番早いんです。頑張るみたいなね。で、結果を出すっていうのが一番早いんです。効果も高いんです。だけど、ずっとこのスタンスだときついよねっていう話なんです、うん、だけどこれも必要なんです。必要だけど、こっちだけだったらきついよねっていう話なんです。だから、こっちだけじゃなくて、今回の音声のメインテーマでもある結果が出る、うん、そういう体質へと自分をね、シフトしていくっていうことも、重要ですよっていう話なんです。結果を出す、結果が出る、これね、全然違うんですよ。全然違うんです。出る結果は同じかもしれないけど、全然違うんです。これ真逆のパラダイムって言っても、もうこれ言い過ぎじゃないような気がするぐらい別のことだと僕は認識してますし、僕が、ずっと長続きして、うん、ずっと結果を出し続けてこれてることっていうのは、例外なく結果を出すっていうよりも、結果が出るようにやってることだから、ずっと結果が出てるっていうふうに言えるんですよ、間違いなく。それはビジネスもそうだし、人間関係もそうだし、身体的なことも、全てのことがね、長期にわたって成果、結果が出続けてるものっていうのは、そういったものの全ては頑張ってやってることじゃないんですよ。結果が出る、そういう仕組みを作ってるっていう言い方をしてもいいかもしれないし、うん、その視点を持ってる、その視点があるっていうのがすごい大事なんです。だからぜひね、そういう視点を持ってほしいなと思って今ね、この話をしてるんですよ、うん、これすごい大事なことです。必死になって、頑張って結果を出すじゃなくて、自然と結果が出るような仕組みを自分の脳の中に、心の中に、自分の中に作る、うん、そういう仕組みを作る、それが大事なんです、うん、短距離走じゃないんで、人生っていうのはね、目の前のゴールとか頑張って結果を出すっていう局面もね、もちろんありますよ。それ必要ですよ。だけど、ずっとそれを繰り返すっていうのは、法則上、うん、自然なことじゃないんで、そうじゃなくて、結 果が出る自分を作っていくっていうのがね、すごく大事なことだなっていうふうにね、ここ最近強く僕はね考えてるんですよ、うん、でこの結果を出すから結果が出るっていうパラダイムにシフトするっていうことに関してはね、これは何て言うんでしょう、結構いろんな角度からいろんな話ができるんですけど、うん、それこそこの一本の音声じゃ収まらないぐらいいろんな話ができるんですけど、だけどすごく大事なポイントの一つが、うん、自分のナチュラルさというか自然さを大切にするっていうのが挙げられると思うんですよね。自然さ、ナチュラル、自分がナチュラルでできること、自然とやってること、逆の言い方をすればね、無理をしないっていうことなんですよね。無理をせずやれること、無理せず続けられるやり方をしようよっていう話になってしまうわけなんですけど、これね本当に大事なポイントなんですよ。めちゃくちゃ大事なポイントなんです。短期的には多少無理しても、まあ多少じゃなくてもいいんだけど、大いに無理をしても何でしょう、短期的にだったら行動できるじゃないですか。モチベーションがね、大きければ大きいほど、強ければ強いほど、短期的にはもう無理もできるじゃないですか。例えば痩せたきゃ絶食みたいなね、うん、でそれやればね、効果結果って出るじゃないですか。一時的には無理してやった結果っていうのは出るじゃないですか。だけど長期的に見たら、結局人間っていうのはあらゆる結果っていうのはその人の自然なポイントに戻るっていう法則がねあるんですよ、やっぱり。だから自分にとって自然な、ナチュラルにやれることっていうのをね、自分の目標に向かうプロセスの中に入れる、プロセスの中心に据えるっていうことがね、めちゃくちゃ大事になってくるんです。今これさらっと話したけど、めっちゃ大事なことです。自分にとって自然な、自分にとってナチュラルにやれることを目標までのプロセスの中心に据えるっていうことをね、考えなきゃいけないんです。考えた方が絶対にいいんです、長期的に考えた時にね。例えばなんですけど、そうだな、まあ、僕のビジネスを例にしてみましょう。ビジネスで、ビジネスって言っても僕は何て言うんでしょう、起業家として経営者としていくつか事業を営んでるんですけど、今音声を聞いていただいている、この形式というか、あなたとご縁があるこの情報発信ビジネス、 QOL コンサルタントとしてのこのビジネス、これはですね、もう完全にナチュラルにできるビジネスだから、かれこれ10年近いこの期間ずっとやり続けることができてるとしか思えないんですよね、うん、無理をしてないからここまでずっとやってこれたし、成果っていうのを出し続けることができたんですよね、間違いなく、うん、でこれはね合ってたんです。自分の無理してやってるビジネスじゃなかったからできたっていうのが本当に一番の理由なんですよね。でいろんなビジネスやってるし、いろんなビジネス、やめたビジネスというかダメになったビジネスとかもあるんですけど、この、ね、起業家としてというかビジネスを始めてこの10年ぐらいで、うん、作って、ね、潰した会社もあるし、もういろんなことやったんだけど、この QOL コンサルタントとしてのこのビジネスっていうのがずっと続けてこれたこともそうだし、続けてこれから先もずっとやってね、いけるなって思うのが、もう完全にナチュラルにできることだからなんです。でこれはね、僕の性格上、例えば自分を高めることとか自分を進化させることだから、学ぶっていうことがね、僕の性格上すごく、まず何でしょう、パッションが持てることなんですよね。すごく大切なことなんです、うん、だから学ぶっていうことは自然にできる。でそうやって学んだことを検証する、つまり自分の行動でもってそれを確かめていく、試していくっていうこともね、性格上僕はすごく自然とできるし、そういったことを試すっていうのがすごく大好きなことだったりするんですよ、うん、で自分の経験をもとにしてそうやってね、検証するとか、いろいろチャレンジするとか、そういった経験をもとに学んだことをね、学んだことを自分の経験とかね、実行でいろいろ見て、でそれを自分なりに体系化していく、コンテンツにして メルマガとか音声とか、今もそうですけど音声とか教材にしたりとかセミナーをやるとかね、そういうふうにコンテンツにして人に伝える、人に届ける、これもね僕はかなり好きなことなんです、うん、だから QOL コンサルタントとしての情報発信ビジネス、いわゆるコンテンツビジネスっていうのは僕にとってすごく自然にできる大好きな仕事なんですよ、うん、すごく合ってるんです、心から本当にこれはね、何でしょう、感謝してるんですよね、実際綺麗事じゃなくて、もうすごいこんな楽しくてすごいエキサイティングな、ね、仕事、こんな仕事があるみたいなことは僕は中学時代とか知らなかったですからね、別に中学時代じゃなくて将来なりたい職業とかねあるじゃないですか、学生時代とか、うん、そんな仕事があるなんて知らなかったから、こういった職業、こういったビジネスに巡り合えたことっていうのは本当に感謝なんですよね、うん、すごい合ってる。だからこそこの10年間ずっとやれてこれたし、ずっとこうね当たり前のようにやってこれたし、これから先もさっきも言ったけどずっとやっていくんだろうなって思ってます、うん、まあ、辞めるっていうことをしない限りね、学ぶこととか成長することとか伝えるっていうことをやめようって思わない限りずっとね続いていくんだろうなって思ってます。でもこれを例えば情報発信ビジネスとかコンテンツビジネスとか DRM とかネットマーケティングとかそういったものは稼げるからやってるとかね、うん、自分の性格には合ってないけど好きじゃないけどだけどすごい稼げるからだったり、あるいは一人でできるから組織に属さなくていいからやるっていう理由だったりとか、あるいは目立てるからとかね、そういう承認欲求を満たせるからやってるみたいな、そういったものだけが理由で無理して僕がやってたとしたら絶対にこんなに続いてないんですよね、間違いなく。で続いてないと思うし、こんなに成果が出てないと思います。もうこれも間違いなくそう思います。もちろん無理してやったとしてもね、歯を食いしばって、無理して頑張り続ける限りは結果は出ると思いますよ、会ってない人でもね、やりさえすれば無理してやったとしても結果は出る。だけどそれねずっとは続かないんですよ、うん、無理なんですよ、断りを無視してるからね、これね自然なことじゃないから続かないんですよ、続かないんです。でこれはビジネスが分かりやすいんでビジネスの例になってしまうんですけど、無理してシャリムに頑張って3年以上成果を出し続けてる人僕は見たことがないです。1年とか2年とか1億とか2億とか金額にしたらね、まあ、稼ぐことはできるんですよ、誰でも無理すればね、うん、無理してやったとしても。だけどそれを続けることっていうのはどうしてもできないんですよ、人間は、うん、ここをね無視してはいけない、ここを軽視してはいけないっていうふうにすごく思うんです。短期的に頑張るメソッドだったりセルフマネジメントの方法だったり、そういったものはいくらでもあるし、それを伝えるってことももちろんやってきたんだけど、だけどそれだけで無理して結果を出す、でその無理して結果を出したその結果っていうのを出し続けるっていうのはこれまた別なんですよね。 QOL が何て言うんでしょう、上がらないというか自然なことじゃないんですよ。だから自分の中でのナチュラルさ自然さっていうものもね大事にしていくっていうことの重要性をねどうしても話したかったんです。これ誰でもあるんですよ、あるでしょきっと、あなたにも放っておいてもやってしまうことってないですか、あるでしょ、もう全然苦もなくやれること、時間があれば気がつけばやってることってあるでしょ、絶対あるでしょそういうことって。でそれって絶対にね他のことよりもうまくいってるでしょ、うん、まあそのうまくいくっていうのが何て言うんだろう、それがね社会的に認められるものかどうかっていうのは置いといて、絶対にそれね無理やりいやいややってる何かよりも成果は出るでしょう普通に。でそれを無視するなっていう話なんです、もうシンプルな話なんです。そのやり方をその難なく苦なく、気がつけばやってるそのやり方をあなたが掲げてる今の目標へのプロセス、その目標への向かい方にできる限り採用して、そうやって目標に向かいましょうよっていう話なんです、簡単に言えばね。伝わったかどうかちょっと微妙ですけど、これを無視しない方がいいですよっていう話なんです。だけどなんて言うんでしょう、僕ら ね、現代人の差がなのか、僕らは本当に何て言うんだろう、焦るというか、早く結果が欲しいから、さっさと結果が欲しいから、自分の特性とか性格とかリソース、つまり自分っていう要素を無視して、方法論とかやり方、そういったものばかりを重要視してしまいますよね。で、結果を出すわけです。だけど、それがずっと続くわけじゃないんですよ。これね、本当にそうなんですよ。だから、頑張って結果を出すっていうことをやりながらも、頑張らなくても自然とできる、ナチュラルに自分がやれる、自然と結果が出る、っていう体質に少しずつね、自分をシフトさせていくっていうことはね、すごく大事なことなんです。で、その鍵がもう何度も言いますけど、自然さ、ナチュラルにっていう部分なんです。自分がナチュラルにできることは自分でやる。自分が頑張らないとできないこと、必死に歯を食いしばらないとやれないこと、できないことっていうのは誰かに任せるみたいなスタンスが今の僕のビジネスのスタンスなんですよね、うん、で、このスタンスを取り始めてから、それ以前と比べて圧倒的に成果、結果っていうのが変わったんですよね。めっちゃ変わったんですよ、うん、本当に劇的に変わりました、うん、で、結果とか成果は劇的に変わったにもかかわらず、労力とかストレスっていうのは圧倒的に減るんですよ。これなんです、重要なのは、うん、本当に無理はするなっていうことなんです。もちろん一番最初のスタートの時には無理はしなきゃいけない時はあるかもしれない、頑張らないといけない時ってありますよ。だけど、ずっとそれ、ずっとその短距離走、50メートル走みたいなスタンスでマラソンを走れないでしょ、うん、無理っていうのは断りを無視してるわけだから、いずれ崩壊するんですよ。その煽りっていうのは来るんです。それが法則なんで、断りなんで。とはいえ、現実を変えるときにはインパクトがいるわけじゃないですか。最初はね、スタートにはパワーがいるんです、うん、でもそうやって結果を出すっていうステージに居続ける限り、ずっと走り続けなきゃいけないんで、うん、なんて言うんでしょう、マグロみたいな感じですか、泳ぎ続けないと死ぬみたいな、あとかハムスター、あのカランカランカランって、あの車輪の内側みたいなのを走ってるんでしょ、ハムスター、うん、出るじゃないですか。そんな状態が続くんですよ、うん、だから自然と結果が出るっていう、自分を作っていくっていうこともね、ぜひそういう視点も持ってほしいなと思います、うん、頑張って結果を出す、大事です。もちろん短距離で、ね、走り抜く、大事です。だけどそれずっとは続けられないです。だから頑張って結果を出すじゃなくて、結果が出る自分になるためにはどうすればいいのか、うん、そういった話はね、これから先また別の音声でもどんどんシェアしていこうと思うので、うん、今ね、あ、なんか俺本当に頑張って結果出そうとしてやってきたなとか、結果出そうと思って頑張ってるけど結果あんま出なかったなみたいな、なんかちょっとギクッとするみたいな、そんな自覚がある人はね、ぜひ次のステージに行きましょう。結果が出る、そんな自分を作る、そういう自分へ、自分をね、作り変えていきましょう。今回の音声では自然さというか、自分のナチュラルさ、その重要性に関して話をさせていただきました。ぜひね、何度か聞き返して、かなりね、長い音声になってしまいましたけど、30分ぐらいの音声なんで、聞き返すのも大変かもしれないですけど、ぜひ通勤の時間とか、ちょっとしたね、隙間の時間とか、何か単純作業をする時間とかに、繰り返し聞いてほしいなと思います、うん、今の現実っていうのね、ぜひちょっと振り返るってこともやってほしいです。あなたの過去を振り返るってこともね、ぜひやってみてください。そしたらね、あるはずなんですよ、うん、きっと何個もあると思いますよ。自然とやってたこと、自然とやってること、うん、絶対あると思うんです。そこにあなたが結果を出すじゃなくて、結果が出るっていうことへのヒントがね、いくつも隠されてるはずです、うん、間違いなくそうです。でもね、自然とやってることあるでしょうとか言ったら、自然と YouTube 見てるんですよねみたいなこと言う人いるんだけど、それはね、なんて言うんでしょう、楽で受動的にいられる方に流れてるだけなんで、それはまたね、違うんですよ、うん、ほとんどの場合、楽で受動的にいられるものに流れてるだけなんで、そういったものはね、僕はもうずっと 自然とソファーでゴロゴロできるんですよみたいな話じゃないんです。今回してる話っていうのはもちろんね、うん、ぜひね振り返ってみてください。自然とやってること、やれたことたくさんあると思うんで、ぜひねそれを見つけてみてください。次の音声でもね、あなたが自然と結果が出る人間、出る体質になっていくための話っていうのをシェアしていこうと思うので、ぜひそれまでに何度か、聞き返して、そして振り返りっていうのをやってみてください。ということで、ちょっと長くなってしまいましたけど、今回の音声はこの辺で終わりにしようと思います。ありがとうございました。